移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
改めまして明けましておめでと
うございます。おめでとうございます。
新年1回目の放送となります。でこの上越に I ターンのコーナーですが、放送開始から早くも4年目を迎えまして、この4月から5年目に突入しています。今日はですね、このコーナーでアイターナリティを務めてくださっている高野さんと松本さんにお話を伺います。
はい、
まずは高野さん、御年79歳とのことですが。
そうですか。私はなんか限りなく80歳に近づいてるかなと思ってはいるんですけど、
う
ん、
ただそれだけ意外ですね。
ただなんとなく長生きしているのかなと、そんな感じですけども、
人生の大先輩でいらっしゃいます。近年高野さんが心配に思ってらっしゃること、気がかりなこと、どんなことありますでしょうか。
そうですね、私もあの町内会長をしてるんですけども、はい、まあ、町内会の運営ですね、はい、これがなかなか厳しくなってるかなと思っています。
それはどういう意味ですか。はい、
あの少子高齢化、はい、まあ、あの国全体からですね、はい、だんだんあの、まあ、県市ということでだんだん下に降りてきまして、まあ、町内会にもその余波が来まして、まあ、あの町内を見ますと、まあ、65歳以上ですと全体 の、まあ、あの 35% ですかね、そのぐらいが、まあ、高齢者で占めているということなんですけども、それとあの新生児誕生はゼロだったんです、はい、昨年は。そういうことであの、あの何ですか、年齢がだんだん高齢化していくということなんで、別にあの高齢化が悪いわけじゃなくて、はい、まあ、元気でみんな長生きというところになるかと思うんですけども、はいはい、まあ、そういうことでじゃあどうしたらそういう人たちが元気にしていただけるかなということを、まあ日頃考えているわけなんですけども、
は
い
は
い、
お年寄りが元気に健康で日々お過ごしいただきたいということ、うん、それにはどうしたらいいのかっていうのを町内会長さんとしてお考えということ、それからあれですかね、若い方があまり出てお見えならないっていうの
は、若い方に参加してもらいたいんですけども、まあ、事業とか、はい、あのやりますとですね、大体土日が多いとかですね、はい、なりますと、やはりあのお勤めの関係、それからあの夫婦共稼ぎって言いますか、はい、そういうようなことでなかなかあの出て都合悪い都合悪いというようなことがありまして、なかなかその参加していただくっていうことが難しいかなと思いますし、それで、まあ、我々の子供の時はですね、まあ、あの会社を休んで今日は参加だなんてそういうふうに言ってるんですけど、今はそれがなかなかできにくいような状況になってるのではないかなと思っていますけども、
そうですか。の昔から行われてきたことを突然やめるとかっていうのはあの皆さんお好きじゃないですよね、特に。
ところがですね、その、まあ、なかなか参加者が少ないから辞めてしまうとかっていうふうにはするとですね、もう絶対立ち上がらないんですよ、はい、だからあの最後の最後までやっぱり、あのそういうのにしてほしいという人がいればやっぱり続けていくことが大事かなと思っています、はい、それはあの町内としては役員としてはね、そんな辞めてしまえっていうのは楽なんですけども、だけどそれじゃあその町内はね絶対ね良くならないと思います、
もう一度辞めてしまったことをもう一度やるっていうのはものすごいエネルギーいるし非常に難しいんですよね、だからあの細々とでもつなげていってほしいですけどね。
そうですね、特にあの、まあ、私たちこの雪国って言いますか、あのこういうところはあの人と人とのつながり助け合いっていうのが非常に強いわけですよね、そういう良さがあるわけですから、まあ、あの例えばあの県外からですねこちらに来られる方ですね、なんかそういう不安とか持って来られるんですけど、ここは非常にそういうあのよそから来られる方に対してすごく温かく迎えるそういうあの風習があるじゃないですか、そういうところをもっともっとね、あの来られた方にっていうかそういう来たいなという方には PR していきたいなと思っていますけども、
はいはいね、高野さんも町内会長でいらっしゃるので、もしあの移住者の方が来られたらいろいろとそのご案内する、もう最初 の水先案内人みたいな存在でいらっしゃいますよね、
は
い
は
い、
それであの最初に来られる方、挨拶に来られるんですけど、その時に、あのこれはこうですよ、これはこうですよというのは親切に、あのお教えしてあげてね、で何かあったら言ってくださいという、はいはい、そのフォローをですね、そこがしっかりすると非常に安心されますね、
そうですよね、あの 若い方にこれから声をかけていかれるっていうようなことはお考えですか？
若い方に参加してもらうにはですね、まあ、いい言い方じゃないんですけど、子どもさんを使うって言いますか子ども会っていうか、子ども会を、はい、子どもが参加すると大人がついてくるんですよ、うん、
はい、確かに。
そこの時にいろいろとお話をするということで、うんうん、ただ個々にお話するのはなかなか難しいかなと思うんで、そういうことで子どもさんを介してお願いをするって言いますか、そういうことを、はい、広げていただきたいなということで、まあ、お願いするのがいいかなと思っています、
はい、続いては松本さんなんですが、はい、松本さんは牧区の集落づくり推進をしていらっしゃいますよね、
はい、
今年で何年目になられるんですか？
今9年なので、10月が来れば10年目に入りますね。
いつまでも若いですね、
うん、ありがとう
の日頃のお仕事内容なんですが、改めてどんなことをしてらっしゃるんですか？
そうですね、集落づくり推進っていうのは8つの上越市の中で8つの区に8人1人ずつ、はい、いらっしゃいます、
はい、
で仕事としましてはですね、集落を、まあ、巡回訪問しながら、はい、そこの、集落の状況などを把握して、はいはい、お祭りに参加したり、まあ、たまには上会出てもいいよって言われれば上会にも参加したり、そういうことをして、まあ、集落全体を見るという、そういった仕事ですね。ですから、はい、民生委員さんと違うのはもうそこですね。民生委員さんは個々人ですけども、はい、私たちの仕事っていうのはもう集落全体を見て見守るということが主な仕事になります。
中には、はい、移住者の方もも
ちろんいらっしゃいますね。
そういう方が戸惑わずに毎日過ごせるように見守っていらっしゃるっていうのも、それもお仕事の一つ。
そうですね、ですから移住された方がめっ、はい、他にありませんけれども、はい、私の担当するもう中山間地域ですので、いらっしゃいませんけれども、まあ、来されてきた方にやっぱりどうしていらっしゃるかなっていうので自己紹介がてら顔を見るよう見せるようにしています、う
ん。松本さん受け入れのお手伝いも、うん、本当目立たないようにしていらっしゃいますよね、うん、例えば高尾集落のお茶飲み散歩の、
はい、
サポートも、
はい、
ね、
はい、高尾はね、もう私が担当した時からちょっとあそこは私が持ってる集落の中でも得意だなっていう雰囲気がとってもあったんです。
です
ごく私は個人的に注目してた。
おお、
なんだかわからないんですけどね、なんかね、あ、ここの集落なんか違うなっていうのがあって、
それはいい意味でってこと
ですかね。はい、いい意味で、いい意味です、はい、それが何年か経ってからね、ああやって、一番すごいお茶飲みの散歩をやったので、何がすごいかっていうのは、まあ、私の見解ですけども、役所とかそのね、はい、行政から言われてやったんじゃなくって、はい、本当にそこに集落に住んでる方自らが、はい、自分たちで何とかしなきゃいけないっていうことで立ち上げたっていうことが、なんといったって素晴らしいな、
はい、
まあ、それがね、今大成功に導かれてね、今すごく、ね、
すごいですね。人も途切れないですけど、はい、マスコミも途切れない、
はい、
ジャパンタイムズが取材に行って記事にしてるって、はい、もう本当に驚いてます、本当にね、牧元気ですよね。雪太郎大根は昔から有名ですし、はい、それからどぶろく卓、
うんうん、
全国どぶろく研究大会で最優秀賞を含めて全国で唯一12年連続受賞しているそうで、すごいですよね、
うんうんうん、
はい、で、問題になっていることっていうといかがでしょうね、はい、
ちょっと私がもう数年前から危惧して、もう最近顕著になっていることの一つとして、最近高齢者のね、高野さん、はい、ほら自動車事故、
はい、
もう散々いろいろ起きてますよね。逆走したとかね、はい、どこかに乗り上げたぶつけちゃったとか、はい、そういう事故がもう、それが重大な事故を起こしてらっしゃいますよね、はい、でそういうことでやっぱり遠く離れてる県外に住んでる子どもたちも自分の親にもう免許運転やめろという声がもうすごいんですよね、
はい、
ところが町場と違って中山間地で暮らしてる人から免許を取り上げるということはもう足をもがれてると同じ状況になってしまうんですね、はい、
なりますね、
でもやはり年を取って目も足も不自由になって運動神経も当然ダメですよね、はい、そうなって大きな事故を起こしてからではもう済まされないので、
はいはい、
自分たちももう返さなきゃいけないなって言って、はい、ぼちぼちとこう返納される方が出てきてます。
あ、そうですか。
じゃあそれはとってもいいことなんですね、
はい、
自ら返納されてね、
はい、
子どもたちも安心しますし、
はい、
ただその後じゃあどうなるんだろう、
はい、
そして今までは農協さんでもどうかのスーパーでも自分たちで買い物に行けたのが行けなくなったら、
はい、
どうしちゃうんだろう、はい、でそうじゃなくても高齢化すると外に出たがらなくなるんですよ、
引きこもりですか、
ね、はいはい、もうですからね、それってすごい悪循環で、はい、やはり私は集落を長年回っててすごく感じるのはやっぱりお年寄りたちっていうのは外に出てもらうっていうことが一番健康の秘訣、あ、
好奇心に任せて、
そうそうそう、はい、だから買い物でもね、はい、今便利で宅配ありますよね、はい、食材とかもお弁当も届けてくれるし、はい、もうそれもいいことです、それがいけないっていうわけじゃないですけど、はい、それに頼り切ってしまうっていうのはちょっと危険かなと、は
い、この件についてね、私たちね、はい、まあ、いろいろと会で話し合いしたことがあるんですが、はい、より買い物っていうのはですね、うん、自分の目で見てこれとこれとって買いたいということが一番皆さん要求されるんですけど、ただその頼んでただ送ってきたと持ってきたというのはね、なんか非常に寂しいと、まあいうことと、あと車がないと今までしょっちゅうあちこち出ていたのが全然出なくなって引きこもりになるということと、街うちでは自転車に乗るようなんですよ。そういうと今度は自転車だとふらつくんですよ。それで速攻に落ちてみたりね。だからそういう面もいろいろあるんで、じゃあどうするかっていうところですかね、はい、うんうん、これただ返納だけじゃなくてその後どうするかっていう、
それが
一番大事なんです。そこの話が一番大事かなと思っています。
はい、そうなんですね、はい、だからね、はい、もう自分の目で見て食材を選んで、じゃあうちの冷蔵庫にね、これがあるからこれとこれを使って、じゃあこれにしようって献立を考えたりとか、もうともするとそこの思わぬところでね、古い昔のお友達に会って、はい、おまんどうしたって珍しいね、こんなとこで会ってとかいう、そういうね、はい、楽しみもあったりとかで、はい、いろんないいことがたくさんあるんですね、うん、はい、だからぜひね、今タクロさんおっしゃったように、皆さん引きこもらずに外へ出て買い物していただきたいなと思ってます。
それから牧区のバスのことも、はい、一つ
今買い物関連で、はい、結局高齢化するとなかなかそのバス普通のね路線バスを利用しなくなってちゃうんですね、はい、でそうすると路線バス利用しないからそこ赤字になるっていう、もうぐるぐるぐるぐるね、はい、鶏どっちが卵で鶏かじゃないけどもバスがないから行かないからバスがなくなるみたいなのが繰り返されてて、はいはい、今もちょっと牧でも宮口線っていうのがちょっと危機で、うん、はい、そんな話をウロという私の担当している小さな集落なんですが、はい、そこでその担当の行政の方が来て、はい、その話をちょうどしてくださったんです、みんなでお茶飲みしてる時に、はい、でその時に、じゃあみんなでそのバス乗って買い物行こうかっていう話になって、はい、なんとその宮口線を利用して、バロへ買い物行ったんです、
はい
はい、まあ、その前にデマンドバスっていうので、ね、それぞれのところで迎えに行ってもらって、はい、総合事務所場のまで来て、そこから宮口線に乗ってバローへみんな乗ってって、そうするとみんなね久しぶりに乗るから、いやーバスってこんなにいっぱいあるんだとかね、うん、それぞれいろんなこと言いながら、あれおまんどこ行くんだねなんてね、はい、これから病院行くんだとかそんな話しながら行って、で結局バローに行った時に面白い話があった。シャッターが開くと同時に高齢者の集団がバーッと入ってきたのでバロの店員さんが目丸くして、何が起きたんだろうってびっくりされて、
で
も、
うん、
事情を話して、とっても親切にしてくださってね、また来てくださいねって言って、93歳のおばあちゃん2人くらいいたんですけどね。
そうですか、う
ん、もうすごく楽しんで、
そんな風にね利用できるといいですよね、
はい、
で松本さん今日ぜひともお話ししたいことがあるそうで、はい、今起こっていることっていうのが、
そうですね、はい、先ほどね高野さんがいろいろおっしゃってたんですけれども、はい、そういった現象っていうのはもうすでに何年も前に中山間地で起きてるんですね、はい、若い人がもうどんどんいなくなって高齢者ばっかりになって何する祭りも何もだんだんとできなくなってきて、でたまに若い人が来てても高齢者のお年寄りがもう今まで全部采配してるから口出しができない、
はい、
っていう、そういうだからこうなかなかこう自分から言い出せないっていうような問題もあって、はい、だから今までその中山間地域で起きていたことがさっきのね高野さんのお話聞いてると、あ、町場の方でも起きてきてるんだな、
はい、
もうそうなると全体的ですよ ね、日本中がそういったことに、ね、なってるんだなっていうふうに、
は
い、
そうですね、
うん、感じました。
はい、ということで、お二方ありがとうございました。そして今年もよろしくお願いいたします。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間はバッティングドームホワイトウェーブ店長の高舘明宏さんへのインタビューをお送りします。上越に Iターンでした。